イエス様は私たちに許されたものとしての喜びに生きること、それを望まれています。イエス様は私たちのすべての罪、それを許されました。そのために十字架にかかってくださいました。しかし私たちはイエス様に罪、許されたものでありますけれども、先々週あたりも聞きましたけど、 今もまだ罪を犯してしまう。神様いないとしたり、忘れてしまったりする、罪を犯してしまいます。その時、そのために、それゆえに私たちは嘆きであったり悲しむ、嘆いたり悲しんだりをいたします。自分の罪のため、愚かさのため、弱さのために嘆くのであります。この私たちの嘆きと悲しみ、これが今日共に聞いたマタイによる福音書6章16節18節で語られる断食、これと大きく関係していることなのであります。今日は断食について、イエス様が山上で弟子たちや、またイエス様についてきた群衆たちに教えられたところが本日の箇所であります。でこの断食というのは、先週まで共に聞きました、主の祈りの、前に書かれていた二つの良い行いの続きということで書かれているのであります。善行、良い行い、その一つ目というのは施しをすることでありました。で二つ目は祈ること、で祈ることでしたので、先週まで主の祈りをずっと聞いていました。施し、祈ること、そして三つ目、良い行いとしてある三つ目というのがこの断食なのであります。で私たちの教会の習慣では、施すこと、祈ることというのは意識されていると思います。で実際にしかし断食を行うということはなされていません。施しというと、あれ何かしていただろうかというふうに思いになった方いらっしゃるかもしれませんけど、日曜学校ジュニアチャーチというのも一つの施しの形です。小さい者たちを集め、教え、主と出会わせる、そしてまたスミレ会の働きも、その施しの形、一つの目に見える形として私たちは教会で行っている。そして、祈祷会毎週行っています。祈り、そのことも私たち教会の習慣の中で会として行っているのであります。しかし神戸信愛教会では断食をする会などはありません。断食を行いましょうということもないと思います。教会としても馴染みのないものだというふうにも言ってもいいものでありましょう。むしろ教会よりも今は世の中の方が断食を取り上げていることが多いとも言えるのでありましょう。断食ダイエットであったり、断食デトックス、体の中の悪いものを出すなどですね、というものがあるそうです。そこには宗教的な意味はほとんどなく、目的は痩せることであったり、また自身の健康を保つためになされていることとしてあるのであります。つまり一言で言えば、自分のために断食をしているということであります。自分の体をよく見せるために、自分が生き生きと健康に生きるためにしているのが昨今の断食なのであります。でしかし、今日のところ、実はイエス様が今日の箇所で断食を批判しておられるんですけれども、批判している一つのことは、この現代の人、今私たちの世の人が行っている断食と同じ問題点があったのであります。同じ問題点が指摘されています。それは大きく言えば、他者の目を気にして、自分のために断食をしているということ、これが共通していることなのであります。16節で指摘されている偽善者がしていた断食ということが書かれています。偽善者の断食は人に見てもらおうとする断食だったのであります。前にも祈りも施しも見てもらおうとして大通りに出たりするような祈り施しということがありましたけど、この断食も人に見てもらおう、良い行いしている自分を見てもらおうという、そういう断食をしていた人がいたのであります。 それは己の経験深さを他者に見せつけるため、そういう断食だったのであります。自分の経験深さの表現として断食をしていたのであります。で、当時なされていた断食というものには、いろいろな、種類があり、また意味がありました。で、ユダヤ教では、公の、断食日というのがありまして、断食日にする、断食ということと、また誰かが亡くなって、いわゆる喪中の間にする断食というものもありました。で、それは複数人で、共同体で公に、みんなでこうやるようにして、公に行っていた断食があったのであります。で、そしてイエス様が生きてきた時代のユダヤの人々というのは、そのような公の、みんなでする断食だけでなくて、個人的な断食ということもしていたのであります。で、今日の16節以下で取り上げられている断食というのは、この個人的な断食についての事柄であると考えられています。この個人的な、個々やる断食の意味というのは、一つは悲嘆と悔い改めの表現として、行っていたとされています。二つ目は謙遜の行為として、三つ目は祈りを強化するための行為としての断食というのがありました。この個人的な断食は、これは当時相当な人気があったそうです。この断食をとても極端な仕方で行うことによって、聖人の評判を獲得することができたとも言われています。荒野に行ってというようなことがあったのであります。当時、敬虔な行いに対して、熱心であるとされていたパリサイ人の中で、あえて人の多い日を狙って断食をしていた人がいたのであります。それがイエス様がルカによる福音書の18章9から14節で語っておられる、あのパリサイ人と酒税人の例えの中で出てくるのであります。その例えの中でパリサイ人は祈りの中で、私は週2度断食しということを言っています。で、この2度の断食というのは、この週2度と言ってた2度の断食は、町の、市場が開かれる月曜日と木曜日のことだというふうに考えられているのであります。つまり、町の市場が開かれる時というのは、町の人だけでもなく、地方からも人が来てたくさん人が集まる。その日を狙って断食をすることで、多くの人に断食をしていることを見せることができ、その経験深さを褒められることができたということであります。その日を狙うということだけではなくて、もう町に集まった人に自分が断食をしているということを見逃させないようにするためにですね、断食の時のルールの体を洗わないということだけでなく、あえて髪を乱して、あえて汚れている粗末な服を着て、不健康そうに見えるように顔を白く塗って、青白く見えるようにしていたそうです。それを今日イエス様批判している。断食の日には食べることの他に、飲むこと、洗うこと、油を塗ること、また性的な関係を持つこと、すべて禁じられていました。その食べない、飲まないということを際立たせるために、顔を青白くしたり、またイエス様が16節で指摘されているように、顔を見苦しくする。つまり、断食がとても苦しいんだということを、顔で街の人に見せるために表したりしていたのであります。当時の一部の人々は、断食という行いを、自分がいかに神様の前に嘆き悲しみ、悔い改めているか、また神様の前で私は謙遜であるか、熱心に祈っているかということを、隣人に、隣人に表現するために行ってしまっていたということであります。で、当時の一部の人々ですけれども、自分の経験深さを示すための手段として断食を行っており、それはつまり自分のための断食だったというふうに言える。前ももう施しも祈りも断食もそうですけど、自分のためにしてた意味がない。神様に向かって、私と神様だけの間でしなさいということを繰り返しイエス様は言われています。それが断食もまた自分のため、自分の評価のためというふうにしていたという。イエス様は16節でそのことを批判されたのであります。18節でイエス様は、人に見せるのではなく、隠れたところにおいでになるあなたの父、つまり父なる神様に見ていただきなさいというふうに勧められておられます。これは言い換えるならば、 神様との関係において神様に向かって断食しなさいということです。それは断食の本来の意味に立ち返って断食しなさいということです。それは自分の罪を嘆き悲しむために、人に見せるためじゃなくて自分の本当に自分の罪を嘆き悲しむために、またその罪を悔い改めて神様の方向に向き直すために断食をせよということをイエス様は勧められているのであります。断食するということはその名の通り食を断つということが中心になります。で、私たちのことを思い出してみますと、本当の苦しみや悲しみの中にあると、突然の死であったり、そういうことがあると、もう食事をすることができないほどに苦しむということがあります。悲しみますし、嘆きます。で、そのようなことなんです。断食というのは、それぐらいの嘆き、悲しみを表現するために、なされていたんです。もう、食事が喉を通らない、それほどのショッキングな出来事が起きた。それぐらい、それぐらい私は自分の罪を嘆いているんだ。それは自分は神様の前に本当に罪を犯している罪人なんだという悲しみの表現のためにそれをしていたので、神様の御心に背き逆らっている、自分の思いだけで生き他者を傷つけている、神様もいないようにする、神様を都合のいい道具のようにして扱う、そういう道を歩んでしまっているものであるということを、心から悲しみ嘆く。ユダヤの人々においても断食はそういう思いの表れとして本当は位置づけられていたのであります。ですから繰り返しになりますけども、他者に見せつけるためになされるのはイエス様のおっしゃる通り間違いなのであります。人に対して自分の罪を嘆くことが断食ではありません。断食は神様と自分との関係の中で行われることです。それは神様のみが自分の嘆きや悲しみの原因となっている、その罪、それを拭い、許し、またもう罪を犯さぬものとして、変えていってくださる。そういうことがおできになる方だから、その方に向かってするのであります。ですので、隣人に断食をしている姿を見せても何もならない。だから見せるなというふうに、もうイエス様言われているぐらいです。で、私以前シロ教会に仕えている時です。これ同じように断食とは何だろうかというふうに考えたことがありました。そしてそう考えてみたら、あ、自分は一度も断食ということをしたことがなかったということに気づきまして、実際に断食をしてみたことがありました。それはただ一回お昼を抜くということでありました。それはもう嘆きや悲しみのための表現のために断食するとか、悔い改めのためとか祈りのためとか、もうそういうことは一切考えずに、ただお昼を抜きました。イエス様が断食をすることを他者に気づかれずにしなさいと、そういうふうに言われていたので、シロ教会で、いつも事務のお仕事をしてくださった主事さんたちとお昼を食べるというのが、習慣になってたんですけども、心苦しかったんですけども、家に戻って食べますというふうに、すぐ帰れるところに、牧師館というか伝道師館があったので、家に戻って食べますと、そう嘘をついてですね、その後近くのこう商店街を空腹を抑えながらブラブラと歩き回ったので、で、このことをして気づいたこと、ここで一つ気づいたのが、共同体で生きているとき、家族とかいろいろあります、共同体で生きているときに、それはつまり誰かとの関係の中で生きているときに気づかれずに断食するということの難しさがここにあるのであります。嘘をつかないと食べない理由を語れないのであります。お腹が空いてます、いないとか、違うところで食べるとか、そういう事実と違うことを言わなければ断食できないということに気づいたのであります。それは信仰者としてどうなんだろうかというふうに思いました。嘘つくということをしている、本当に誰にも気づかれないで断食するとなると、それはつまり他者との関係から出て一人となった時にしかできないというふうに気づきました。で、もう一つの気づいたことは、神様から与えられている恵みに対してのことです。それは神様は日々私たちの糧である食べ物を与えてくださっているし、与えてくださろうとしているのに、それを自分の意思で拒否する、拒否していいのかということです。 神様が差し出したもの、いや、いりません。で、私が断食したとき、あ、それはもしかしたら神様に対してのこう反抗の意思の表れになるんではないかというふうに不安にもなったのであります。お腹が空いていて何か食べて満たしたいからそういうふうに言い訳考えたのではなくて、また商店街を歩いていて、まあ、その飲食店の看板に書かれている食事が美味しそうに私をこう誘ってくるからそういうふうに考えたのでもなくて、断食は本当に神様の恵みの拒否にはならないだろうかとそういうふうに不安になったので、その時はもう誘惑に負けることなく昼食抜くことできましたけれども、私気づいたことはその断食の不自然さだったのであります。嘆きや悲しみのために食事を断つということは一見すると、まあ、良さそうに思えるのでありますけれども、そこには神様の恵みに対する拒絶があるのではないかとそう思ったのであります。与えられている関係の中で嘘をついてまで行う断食、主の祈りで日々の糧をお与えくださいと言っているのに自分でそれを拒むという不自然さがそこにある、それを感じたのであります。本当に食事物が通らないほどに苦しくて自然に食べられなくなるということはあると思います。しかしあえて意識的に断食するということは、神様の与えてくださろうとしているかもしれない恵みを拒否することで、なぜそこまでして嘆きや悲しみを表現しなければいけないんだろうかということを考えたのである。自然に食べれなくなるほど苦しんだ時だけ、その時に嘆き祈ればいいんじゃないか、そういうふうに思ったので、ね、しかしでもそうすると断食という行い自体がもう不必要なものとなってしまいます。でイエス様は不必要なことを私たちに教えようとされているのでしょうか。それは違うでありましょう。良い行いとして置かれております。でイエス様は今日言っていました、断食するならば父なる神様に向かって断食をしなさいと私たちに教えられておられました。それはつまり自然に食べられなくなるほどの苦しみの時だけでなくて、突然の災難、それが不幸、そういう時だけにもう嘆くのではなくて、食べることができなくなっていない普段の時も嘆きや悲しみを神様に伝えなさいということ、それをイエス様は今日お伝えになりたいので、嘆くのは自分の罪のために嘆くと先ほど申し上げました。そうすると普通に食事できる時の私たちの苦しみや嘆きというのは、まあ、何かこうどうってことのない小さな罪の行いをしたという時に、まあ、そういうふうにどうってことないような、まあ、普段しちゃってるようなそういうことに対してもう嘆き、苦しみ嘆きなさい、断食しなさい、そういうことではありません。私たちの罪ということを思い起こしてみると、罪には大きい小さいはないのであります。私たちが自分勝手に生きること、神様を忘れて生きること、他者を傷つけること、これはどれも私たちが、まあ、全ての人が持っている一つの、まあ、罪、まあ、現在というふうに言っても罪によって起きること、忘れることも傷つけることもその罪によってなされることです。で私たちは、まあ、ちょっと隣で傷つけちゃったなとか自分中心になってるなと、そういうふうにこれらの罪がですね、罪の行いが日常茶飯事になりすぎていて、もうあまり苦しくならなくなってしまっているので、食べられなくなるなんてというほどの罪じゃないように思ってしまっていることはないでしょうか。しかし本来はその罪のために本当は嘆くほど苦しまねばならないのであります。神様を忘れていた、自分中心になってたということはそれほど本当は深い罪なのであります。行いの代償にかかわらず、そのような悪い行いを起こさせるその罪のために私たちは死なねばならない存在になった。本当は永遠に生きられたけれども、その罪のために死なねばならなくなった。その罪や死がもう罪を犯すこと、死ぬことがいつの間にかこう当たり前になりすぎている、麻痺している、 それであるから嘆くことも共に忘れてしまうのであります。そして親しい人の死を目の当たりにした時だけ突然、まあ、その時になって私たち嘆く、 突然の別れを経験したとき、そのとき突然になって私たちは嘆く。しかしその死や別れの根拠となっている罪に対して関心がない。そこがおかしいのであります。イエス様が神様に向かってこういつも断食することというか、そのことを勧められておられるのは、私たちのそのような罪の深さを忘れてしまう弱さのために、まあ、今日これを勧められたのではないのかと思うのであります。イエス様は心の底から私たちにいつも断食せよとそう望んでおられるとは思いません。それは先ほど言いましたように、神様に対する、まあ、神様の恵みに対する、まあ、拒絶という、神様との関係の不自然さがあるから、そのことを、まあ、それはやりなさいということをこう本来はこう望んでおられない。しかし なぜそれを未だにそれをこう聖書においても、まあ、その時も語られたのかというと、それは私たちがその罪深さ、罪の行いがもう当たり前になっている、そういうことを忘れてしまう私たちのために、本来の罪深いものが体験する絶望ですね、それによる食べ物が喉を通らないほどの嘆き、それを断食をすることを通して疑似体験させてくださろうとしているのではないかということなのであります。それは本来あるべき罪人の姿というのは、罪人の姿が断食をしている人のにあるということを意味しています。食べられない、もう顔が青白くなる、もう着るものがボロボロになる、それぐらいに本当は罪のことを自覚していれば常にそういうふうになっているんだということを断食をすることでこう思い出す、そこにその姿が現れている。これは恵みを拒否するというレベルではなくて、罪人である私たちは本来は神様の恵みを受けるにも値しない、与えられることのないはずの存在なのであるということ、神様を忘れて自分だけで生きていた罪人である自分がそのままで状態であるならば、もう希望はそこにありません。もう死しかない、自分勝手に生きている罪人はもう死しかない。罪を持っている私たちは死ぬのです。で、死は絶望です。その姿が断食に現れている。イエス様はその断食を、まあ、神様に心を向けてしなさいというふうに言われています。もう私は絶望です、もう死しかありません、そういう存在ですというふうに言うことですね。神様に向けてそれをしなさいというふうに言われています。18節で、父なる神様に見ていただくように言われているのはそのことです。で、しかしそこにこそ、神様に向けてそれをするからこそ私たちの救いがあるのであります。私たち罪人の行き着く先というのは、それは死という絶望であります。人が生きている目的をも、まあ、生きてていいことあったなと、そういうのもあったとしても、全て飲み込んでしまうこの死という絶望に対する嘆きを神様に向かって表現しなさいとイエス様は言われているのであります。それはなぜか、それはその絶望に対する解決をお与えくださる唯一の方が父なる神様だからです。罪人である私たちを許し、罪人ではなくもう正しいものとして認めてくださる方、その罪を拭ってくださる方、なくしてくださる方、死という絶望を復活と永遠の命という希望に変えてくださる方、それが父なる神様だからです。その父なる神様がその私たちの嘆きを唯一本当に受け止めてくださる方だからです。他の人に向けたって、自分に向けたって、それは受け止められない、それ解決にならない。父なる神様だけが解決をしてくださる。父なる神様は私たちが何をしたのでもなく、絶望を希望に変えるためにもうすでに動いていてくださいました。私たちがそういうことに気づく前から、断食をする前から、祈ったりする前から、その罪の問題をもう解決してくださっていました。それがあの2000年近く前にもう起きた、ご自分の愛する唯一の子イエス様を十字架にかけて犠牲とする、そのことによってその問題を解決を先にしてくださっていた。そのイエス様の十字架の犠牲によって私たちは もう絶望でなく死で終わるのではなく希望を得ることができたのであります。イエス様を私の救い主、そのようにして信じて告白をし洗礼を受けてイエス様と共に生きる者は、そのイエス様の十字架による罪の許しに預かり、復活と永遠の命を与えられる、まあ、約束、それを希望として持つことができるようになるのであります。今日イエス様がこの、まあ、山上において断食を通して、まあ、この断食のことを通して私たちに教えようとされているのは、ただ断食しなさいということではなくて、自分の罪を嘆き神様の前に立って自分が誠に罪人であるということを、まあ、知りなさい、それを伝えなさいということ、それは信仰者でもそうです。イエス様はその罪のために嘆き暗い顔をして後悔し続けろと、そう言われているのかというと、そうは言われていません。今日まだ触れていなかった17節にそのこと書いています。あなた方は断食をするときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさいというふうにそこに書かれています。断食をする、つまり自分自身を罪人と認め嘆くとき、そう嘆くとき暗い顔やしかめ面するのではなくて、頭に油をつけて顔を洗いなさいとそういうふうに言われています。これはユダヤでは普段通りの行いです。油をつけて顔を洗うということ、つまり断食をしていないように普段通り生きろということです。断食してるんですけれども普段通り生きろ、罪人として嘆いて暗い顔をして生きるのではなくて、気づけて言ってるけども、そういうふうな顔をして生きるのではなくて、むしろその汚れた顔を水で洗い顔を輝かせるための油を塗りなさいということを言っています。でこの顔を洗うということと油というのを洗礼のことを暗示をさせていると考えている仲介者もいますし、喜びの祭りのために化粧をしているんだというふうに考えている仲介者もいます。しかしこの教えは単に断食を、まあ、人の目から隠せということでだけではないということです。頭に油をつけ顔を洗う、まあ、御霊注がれて、そして水によって清められるということも意味されていると思います。しかしそれはただ断食をしていない普段通りの生活をする、そういうことではなくて、むしろここでは自分はもう救いに入れられているんだ、そういう喜びの祝い、そういう祭り、そこにあなたは生きているんだ、そこに生きなさいということがここで書かれているのである。つまり罪人であることの嘆きを隠して歩むというのではなくて、もう私たちの嘆きをもう聞く前から解決してくださったその神様の救いの恵みを喜び祝いつつ歩むことをイエス様は求めておられるということであります。私たちは洗礼を受けて信仰者になった後も罪を犯してしまうものです。ですから本当は嘆かなければならない、もうボロボロになって青白くなって嘆かなきゃいけない罪を未だに持っているとも言えます。だから私たちは父なる神様に向かって悔い改めを持って嘆くことがあります、祈ることがあります。しかしそれは嘆くのはもう父なる神様に向かってだけでよい、自分でそのことを後悔して自分に向かってそのことを言わなくてよい、他の人に向かってそれを言わなくてもよい、神様に向かって言えばいい、ことさらに暗い顔をして自分は罪を真剣に嘆いているような生き方をもうするのではなくて、私たちはもうそれを許された、イエス様によって許しを与えられた、その喜びと祝い、もう死んで終わりじゃなくて復活して永遠に生きるその希望を喜んで生きることができる、そうしなさい、嘆いて喜んで生きなさいということをイエス様は私たちに望まれているのです。今日それイエス様が私たちに断食を通してもう一度教えようとなさったことです。そのことを感謝してお祈りいたします。天におられます父なる神様、私たち愚か、本当にあなたに救われ許されて生きているものであるのに、 信仰者としても歩んでいるこの地上での歩みの中で罪を犯して、しかし罪を犯していることにももう麻痺して気づいていなかったり、それが当たり前かであるように思って生きていることがあります。しかしその日常の小さな一つ一つのことからも、本当は私たちは嘆き叫ばなくてはならないほどに、食事が喉を通らないほど悲しまなければならない、そのような罪を持っているということを忘れてしまいます。愛されているあなたのことを忘れてしまうというような、本当に悲しい罪を未だ抱えているものでありますことを、今日の御言葉によって再び思い起こされましたことを感謝いたします。主イエスはだから父に向かって嘆きなさい、祈りなさいということを教えてくださいましたことを感謝いたします。どうしようもなく何もできない私たちが、今まさに父に向かって嘆き、しかしその父はもうすでに私たちを許すために、愛する子を手放して許してくださり、希望を与えてくださいました。そのことも覚えることができました。だから喜んで生きなさいと言われています。罪を嘆きますが、喜んで生きることができますこと感謝いたします。何もわからない私たちでありますけれども、ただその喜んで生きなさいということを胸に刻ませてください。そしてただ主を見つめさせてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。